あきこと
久美子の今時バイリンガル子育て。
この番組は日本でバイリンガル子育てをしているあきこと
アメリカでバイリンガル子育てをしている久美子が
日本とアメリカのリアルな話題をお届けする番組です。今回は、質問をいただきまして、それについて答えていこうかなと思ってます。ちいさんからという方からいただいたんですが、ちいさんって、バイリンガル子育てを始めるのにとても不安です、言葉が遅れるのではないかとか、心配なんですけどどう思いますかという質問でした。
ちいさんありがとうございます。もう嬉しいです。
はい、でこの言語が遅れるんじゃないかっていうのは本当によく言われる、日本語、やっぱ日本語の言葉が遅れるからバイリンガルやめた方がいいっていうふうに本当に世の中よく言われるし、私も例えばこうね、インターの幼稚園に行ってるっていう話をすると、言葉遅れないとか、私は言葉が遅れるのが嫌だからやらないわとか、とても本当にそのバイリンガル子育てをするしないの一番の理由に皆さん挙げてくるし、
そうなんだ、
だからすごくちいさんのその質問をね、そう思うよねっていう感じですね、
確かにね不安になるよね、私なんかはやっぱりこうアメリカでね、子育てしていて、でお友達でもやっぱりバイリンガル子育てしているねお友達がいっぱいいるから、やっぱり子どもの、ね、発語が遅いっていうんで悩んでた友達ももちろんいるし、で確かに遅めな傾向はあります、だけど遅いって言っても本当にせいぜい半年とか長くたって1年もね遅いなんてことまずありえないし、だからその期間だけちょっと発語が遅くても必ずキャッチアップする、その後みんな全く問題なく話せてるから、たかが半年とかね何ヶ月か遅い、そこをそんなに気にする必要はないんじゃないかなって、
ね、本当ね、その時にいるとねちょっと本当に不安にな
って、家中にいるとね不安になるのはもちろんです。
そうだけど本当に後から見ればあねっていう感じで気にしなくてよかったっていう形ぐらいのあれだよね。
そうおっしゃってる方が本当にバイリンガル子育てをね実際にしていて、全然問題なかったって後で振り返るとね、思う方ばかりだし、バイリンガルして発語がちょっと遅かった子が例えばね、私の知ってる子たちはもうみんな今高校生とか中学生とかになってるんだけれども、今何か問題を抱えてるかっていうとゼロです、
そうですね、そうね、本当ね、なんだろう、本当一番最初なんていうの、幼稚園、私とかって小学校のお受験をしたので、すごく日本語の語彙力を求められるのをね、だけどもちろんその前って日本語と英語はすごくちゃんぽんみたいになってたけど、そのお受験に向けて英語を、日本語をちょっと日本語を喋るときは日本語だけにしようねとか言ったらやっぱりちょっとそういうふうにできたりとか、あったので、そういう意味では、その言語の遅れっていうのはそれほどそんなに気にしなくていいんじゃないかなというふうに思うし、私がバイリンガル子育てをした時って周りにいなかったんだよね。
あ、そっかそっか、
でそのインターの幼稚園に入ってからそういう方がたくさんいたって感じなんで、そうなんだけど、それでもやっぱりこう言葉に親しみが最初にねあることってすごく得なことがすごく多かったので、確かにこう日本語の語彙力が例えばみんなが1000個喋れるとしたら800ぐらいとかしか喋れないかもしれない、なぜなら英語をやってるから、 だけどその200ってすぐ本当にそれこそキャッチアップすぐ追いつくし、本当にあの問題ないと思うので、そのバイリンガル子育てをしたいと思うのであれば、あのぜひ始めていただきたいなというふうに。
もうね、本当ちっちゃいうちから二国語が当たり前で育った方が絶対簡単。
本当ね、もう二つのね言葉を喋るのに一番楽な方法だよね。
ね、
ね、なのでもうあのそうこそバイリンガル子育てをしたいなって思ったらもうすぐ始められたらいいんじゃないかなというふうに思います。私本当それこそそのインターの幼稚園に入って周りがみんなバイリンガルの子育てをしてる方に会ったけど、そのご兄弟とかをねやっぱりこう見てても言葉が遅いなとかそういうの全く感じなかった。
ないよね、
なのであの多分これはねなんかすごくみんながいいバイリンガル子育てをしないいい口実にも使われるし、
そうだね、
するいい口実にも使ってるような気がします。
そうだからね、こうね長い視点で見ると、その時はすごいね不安かもしれないけど、それは本当に一時の短い間で、
ね、
もっと長い子どもの人生を考えた時にはやっぱりあバイリンガル頑張っといてよかったなって思うことの方が多いしね。
本当ね、あの、
後
から追いつく
そう
できないスキルをやっぱり身につけてるので、そういう意味ではあの本当に何て言うんだろう、子供へのすごく最高の投資でもあると思うんだよね、子供も、でも、あの何て言うの、そのバイリンガル子育て始めた時は子供の意思はないわけで親の意向じゃない、ね、そうそう、だけどやっててよかったしありがとうみたいにやっぱ言われるしね。
で、まあ、で例えば、あごめんね、そう、うちの息子なんかはあのちっちゃい頃から私とすごい一番会話してたから、まあね、夫はあの日中働いていないわけだし、私とずっと日本語で会話をしてたから、もう学校上がるまでは日本語が本当に強くて、だから学校アメリカの学校に行き始めた時に、ちょっと英語の発音がおかしいって指摘されたの、だけどすぐに治りました。
そうだよね、
だから初めのスタートは、ね、お母さん日本語のお母さんと日本語でばっかり話してたから英語の発音にちょっと問題があった。だけどもう全然今は普通にネイティブだし英語のね、もう当時発音がおかしいと言われたことすらなんかなかったかのような、
多分それはあの口の動かし方が違うんだよね。日本語の口の動き方ってこう縦にだけど、英語って横だったりもするから、なんだろう、そういうところからの発音っていうことだと思うんだよね。だから、ね、それともそれこそ旦那さんはね、あのネイティブの方だから。ね、でも本当にあの、そう、もしバイリンガル子育て始めたいと思ったら不安になることはありません。ちーさん、ぜひ、始めていただきたいなと思います。なのであのいろいろねその、日本にいながら、まあ、バイリンガル子育てをするのかあの海外で日本語のバイリンガル子育てをするのかがちょっとこの文面からわからないんですけど、あのどちらもあのでもやれると思うのでぜひ、ね、この私たちのポッドキャストを聞いてあのこれからどうすればいいのかなとかどういうことが、ね、あればちょっと質問もまたいただきたいなと思います。
はい、ぜひ何でもお寄せください。
お願いします。
はい、
それでは今日はこの辺で、またね、
またね。
Gmail アドレスをコメント欄に記載しておりますので、質問やメッセージがあればぜひ送ってください。過去のエピソードについてでも構いません。お願いします。
それではまた次回。
Thank you for listening to our mom's podcast. Have a spectacular day, and I hope to see you in the next episode.